それぞれの治療法なんですけれども、はい、先ほど顔面痙攣という話がありましたよね。どういう治療？
この顔面痙攣というのはですね、実はその病態というかそのメカニズムというのはですね、その後の三叉神経とか舌咽神経ともまあ似たようなものなんですが、神経が血管とか、まあ、腫瘍、まあ、主に血管が多いんですけど、血管によって圧迫をされていることによって起こってくるというような背景があるんですよ。神経というのは脳からまあ伸びてきて、まあ、脳幹と言われる脳の幹という字を書きますから、書きますけど、そこから12対の神経が出てて、そのうちの一つが顔面神経という神経があるんですね。その12本の神経の中の一つ、7番目なんですけどね、その7番目の顔面神経がまさに脳から出て間もないところを、脳を養っている血管がですね、まっすぐ伸びてればいいんですけども、まあ、ちょっと僕のへそみたいにちょっと曲がったりすることがあるわけですよねそう、曲がったその血管が、その神経がまさに出てきた間もない、その脳幹というところが出てきたところをグイッと押しちゃってると、その血管による圧迫が刺激となって、神経が常にこうピリピリピリピリ興奮した状態になって、顔をひくひくひくひく動かしちゃうということがあるわけですよ。三叉神経もその顔の痛み感覚を司るのが三叉神経と言われる、これ5番というナンバーが付けられた12本のうちの5番目の神経なんですけども、これも同じですね、その神経脳幹から出てきたところで、血管が圧迫すると、常にその三叉神経が興奮しやすくなって、触れただけでもものすごく痛くなるというような、そういう神経痛が起きてきやすいと、こういう病態があるわけですよ。でこれに対する治療というのは、外科的な治療というのは、その神経と血管を剥がしてあげると、うん、それは開頭手術といって、頭の後ろのあたりにですね、小さな穴を、まあ、穴を開けるというとなんかすごいあれですけど、まあ、骨をちょっとそこ開いて、その神経と血管が圧迫している、まさにくっついているその出会いの場をですね、覗き見まして仲良く暮らしている両者を引き剥がしてあげるという、そういうような治療を行う必要があるということなんですね。
それを先生が、
これは僕一人でやってるわけじゃなくて、もちろんチームで、うちの教授も含めて、うち の若手のホープの先生たちも含めて、みんなで今やってはいます。はい、
じゃあそこを剥がしてあげることによって、もう痛みの、
はい、まあ、かなりの確率で、効果、まあ、9割くらいの方には効果が期待できます。ただその中には、10人いれば1人2人は、やっぱりやった割には効かないねっていう人もやっぱりいらっしゃるのも事実でして、そういう方にはですね、薬物治療なりね、そういったようなもので、少し、まあ、コントロールをもう少しちょっと頑張ってやっていくかなというふうにはなります。
なるほど、
はい、
じゃあ手術というとほとんどそういう手術になるんですか？その他の手術
もあるんですか？いろいろとですね、その病気に応じて、例えば三叉神経痛という痛みの、その患者さんには、はい、転換のその薬の一種なんですけど、そのある種の転換の薬っていうのが非常に効く場合が多いので、手術に至らないケースも結構あります。なぜ転換の薬を飲む必要があるのかということなんですが、そもそも三叉神経痛というのは、神経が血管によって圧迫されて痛みが出てくる、神経が興奮するという病態が背景にあるわけですよね。で転換の患者さんというのは、脳全体の、まあ、神経が興奮するというメカニズムで起こってくるわけです。で転換の薬っていうのは、その神経の過剰な興奮を抑えてくれる作用があるので、三叉神経という神経にも効果が期待できるわけですね。ただその手の薬っていうのは、脳の緊張をほぐしてあげる作用も持ってますから、特に脳が興奮してない人に緊張をほぐす薬の作用が強く効いちゃうと、眠気やふらつきとか、そういう副作用にもつながりやすいということが一つ玉に傷なわけですね。
じゃあ三叉神経にも効果があるんだけど、その他の部分も
という、そう、もう出ちゃうの、まあ、出ない人もいる、これ体質なので、本当にもう出ない、全く出ない人もいれば、ほんのちょっと、まあ、かじっただけでもクラクラしちゃうような人もいるんですね。そういう方にはやはりもうちょっと薬物治療がなかなか難しいということで、手術をやろうかっていうような本当に持っていく方もあります。そういう方も結構いらっしゃいます。
ちょっと気になっていた舌咽、喉の奥の神経痛の場合はどうでしょうか。
これもやはりそうですね、その薬によってある程度コントロールつくような方であれば、手術ということまではやはりもう脳をいじる手術ですので、それなりのやっぱり多少の、ね、リスクっていうのは伴いますのでね、できれば薬で、まずはコントロールしてみようかということを頑張るわけですけども、それでもなかなか効かなければ手術をして、そこの圧迫を解除してあげるっていうような方法は取ってます。はい、ただこれは本当に舌咽神経痛って本当に珍しい病気の一つでして、三叉神経よりもよっぽど数は少ないんですね、お目にかかるその頻度って非常に少なくて、舌咽神経かなって喉のあたりが痛いぞという人、よく物を噛んだりするとすごく痛くなるっていうのも三叉神経でもあるんですけど、意外に最近顎関節症とかそういうので、舌咽神経かなということでちょっと相談されるケースもありますね。
なんかまず歯医者さんに行きそうですよね。
そう歯医者さんからの紹介実は多いんですよ、三叉神経痛も、はい、歯が痛い、それで歯医者さんに行って治療をしてもらったり検査してもらったけど、特に異常が見当たらないということで、これは三叉神経痛じゃないですかね、舌咽神経痛じゃないですかねっていうような形での紹介が結構多いですね。はい、
しっかりとこの脳神経というのはこう明確というか、ここだからこうなってというそういう分析の世界なんですね。
そうですね、僕その脳外科をそもそも面白いなというか、この道をね、その進もうと思った大きな、一つの原動力ってきっかけはですね、そういう病気のある場所というのがその症状を見れば大体こう分かるっていうところが、こう1対1でこう点と点を線でつなげれるっていうことが結構あって、この人にこういう症状が出てるっていうことは、ここが言うなれば機能障害が起きてるっていうことが比較的つながりやすい分野なのかなっていうのがちょっと興味深いなと思った、そもそもきっかけもあって、今こういう機能外科の分野をやらせていただいてて、やはり、そうだねっていうふうには思ってますね。
そうですか。来週は、はい、ニューロモデュレーションということで、はい、この世界のお話をじっくり伺いたいですけど、
そうですね、またちょっと復習のような話にもなりますけども、ぜひお話しさせていただきたいと思います。はい、
だいぶ以前登場いただいた時よりも進化しているよということで、
だいぶ進化しました ね
新しいお話を楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。